小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へと、リスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は200回記念として子供が育つ姿、もう知っているものと会いたがるという話をご紹介しましたね。
うん、そうですよ。僕あの点大事だと思ってるのね。子供って、はい、この人形がなきゃ寝られないとかさ、
うん、
この毛布がなきゃ寝られないとかいろいろあるじゃないですか、
はい、
あれってね、子供の育つ上でとても大事だと思うのね。子供はもう自分がもう知ってるものと再会して、自分のいわば大げさに言えば歴史を確認してね、人生を確認して、うん、それで安心してまた前行くという、その繰り返しなんだよね、
はい、
ですからあの店舗がとても大事だと思ってんだ、
はい、さて小沢先生、200回記念としてお送りしている昔話のメッセージの3回目のテーマを教えてください、
うん、そうなんです。あの、ね、3回目としてね、はい、昔話は耳で聞くのが一番楽しいということで聞いてもらいたいのね。
はい、先生、こんなメッセージが届いています。島根県の男性からです、
うん、
私は保育園の仕事を30年近くやっています、
うん、
子どもたちに年間100話以上の耳で聞く昔話を語ってやりたいのですが、100話の覚え語りは困難なので、うん、覚え語りに近い読み語りを工夫しています、うん、その時に小沢先生やそこに学ばれた方々の才話によるシンプルでクリアーな昔話は読み語りしやすいという感じがしますが、旧来の昔話集の目で読む昔話、児童文学に近づけられた昔話は読み語りというよりも朗読という感じになってしまいます、
うんうんうん、
後者は読み語りには無理なのでしょうか。朗読であるという心構えで取り組めばよいのでしょうか。小沢先生のお考えをお聞かせくださいということです。
あ、鋭いですね、うん、僕は昔話ずっと田舎行っておじいちゃんおばあちゃんからねお話を聞いてきた人間なんですけど、
はい、
やはりね、耳で聞く文章っていうのは目で読む文章と違うんですよね、
うん、
で、そういう耳で聞く文章に温かみがあると僕は思うもんでね、
うん、
で、しかもそれは子供に届けられるのは声で届けられるわけでしょ、
うん、
人間の声で届けられますね、
はい、
その声がすごい大事だと思ってる、
うん、
ですから今のその当初にあるようにね、保育園でやってらっしゃる方が子供たちに自分の声で語って聞かせようと思ってらっしゃるのすごくいいですね、
うん、
で、ただおっしゃるようにその100話覚えるって大変なことだからね、
はい、
どうしても読むというのを使うと思うんですよ。で、それはもう必要なことだしやんなきゃいけないと思うのね。全て覚えられるわけじゃないから、ただその時やっぱりね、おっしゃるように語れる文章になってるものを選んでいただきたいと思いますね、
うん、
目で読むための文章になっている昔話が多いんですよね、
うん、
で、それはね、やっぱりどうしても朗読になっちゃうよね、
うん、
どうしても朗読になっちゃう。それともう一つは割とその余計な装飾が入るんですよ。森がどんな森だったかみたいな話になっちゃったりするね、
うん、
そうすると大事なお話の筋が横へそれちゃうわけですね。子供の方の関心が横へそれちゃうもんで、そういうの良くないんですね、
うん、
森って言ったらもう大きな森があった、それだけの、山奥へ行きました、それだけの話なの。そういうその語るにふさわしい文章のものを選んでいただくっていうのがまず大事だと思う。で、それは多分今島根県の方とおっしゃいましたけど、僕も島根で昔話大学やってるし、
うん、
そこにとてもいい研究会がありますのでね、その方々がやってらっしゃるんで多分目に入ってるんだと思うんですけど、それ嬉しいことですが、後半で言われたその朗読になってしまうってやつですね。それはまあやむを得ないっちゃやむを得ないのかもしれないけれども、できればね、読み語りに使える文章のものを探していただきたいって気持ちありますね。で、欲を言えば、うん、朗読用の文章、いわば児童文学的な文章のものであってもですね、この話はとてもいい話だからどうしても子供に聞かせたいなと思ったら、
うん、
できればご自分で読み語りにふさわしい文章に直されたらどうだろうね、
うん、
そこまで踏み込めたらいいですね、
うん、
もう30年も保育園やってらっしゃる方とおっしゃるからね、経験うんと豊富だと思うんで、ちょっと勉強してくださればね、できると思うんですよ、経験があるから。実際に読んでる経験があるからね。
そうですね、
と思いますね。でも今のリスナーからのメッセージにあるように、子どもたちに耳で聞かせようということを考えてらっしゃる大人の方がとても多いというのは僕嬉しいことなんですね。つまり今本がたくさん出るでしょ、いくらでも本が出ますよね、で綺麗な本があったり、鮮やかな色の絵がついてたりようなね。だからそれはもちろん子どもが自分で読むのもいいですけどね、楽しいことなんだけど、でも一歩踏み込んで耳で聞かせるということまで言ってくれると一番いいなと思いますね。子供ってどうでしょうかね、僕の経験でも自分でも目で読むけどね、でもやっぱり時々ね、聞かせてって読んでって言いますよね。声で聞きたいですね、でその声で聞きたいっていうその声ね、それが大事なんじゃないかなと僕は思ってんですね。よく言うでしょう、例えば亡くなられたおじいちゃんの声が今でも耳に残ってますなんて言い方ありますよね。声って不思議なもんでね、形はないんだけどね、消えていくものなんだけど、でもそれだけ残るというね、不思議な力を持ってますよね。で僕はそれが大事だっていうふうに思ってるのね。だからもちろん目で読むのはいいけども、贅沢言えばもう一歩踏み込んで耳で聞かせてくださいっていうことを言いたいね、声で聞かせてくださいっていうことね。
耳で聞かせる年齢対象はどれぐらいからなんでしょうか。
あのね、どうでしょうか、お話のね中身によるんだけど、例えばうんと単純な話だと2歳3歳でもね、聞けますよね、あの難しいストーリーじゃなくてさ、簡単な話ね、動物の話やなんかですね、でストーリーになるとやっぱり幼稚園に入ってからみたいな年齢ですね、4歳以上ぐらいじゃないですか、ストーリーになるとね、かといっていきなり白雪姫みたいな話をね、幼稚園で長々とやるってのはこれ無理だと思うんですよね。よくね、白雪姫とかシンデレラの話を幼稚園向きにしたものがあるけど、大抵うんと短くしちゃっているわけね、あれは無理ですよ、そもそも、だってあれ両方とも思春期の物語だものね。
そうですね、
小学校上級だと思いますね、4年5年以上じゃないかな、だからそこのところやっぱり大人が、特にその保育園とか幼稚園に関係してらっしゃる大人の方は努力してね、幼い子に分かりやすいお話を選ぶということをやってもらいたいと思うんだよね、無理に思春期の話を幼い子向きに変えるんじゃなくてね、でこれはね、調査もあるんですよ、山形県の研究者ですけどね、田舎の人たちが小学校入学以前の子どもたちにどんな話を聞かせていたかっていう調査をなさった方がいるのね、その結果ではですね、やっぱりね、動物の話が多かったって言いますよ、猫と犬の話とかね、鳥の話とかね、そういう話が多かった。だから昔からね、やっぱりおじいちゃんおばあちゃん方お話を聞かせるときに子どもの年齢によってお話選んでるんだよね、いきなりその難しい話、例えばママ子話とかね、そんなのやるわけないですよね、だからそこはね、今の大人もやっぱり選ぶ目を持ってもらいたいと、僕は贅沢かもしれないけど思っているのね、でね、耳で聞かせてもらいたいって僕はとっても強く思うのは、僕は長いことあの田舎でおじいちゃんおばあちゃんの話聞いてきたもんですからね、その実感から言うと、皆さん自分の土地の言葉で喋ってんだよね、で土地の言葉って言ってもその地域でのみんなが使っている言葉ね、そういう意味での土地なんで、で僕はその土地の言葉っていうのをね、方言っていう言い方は避けてるんですね。なぜかっていうと、方言の方はね、地方の方を使ったんだと思う。明治時代に翻訳したわけですよ。英語でダイアレクトって、フランス語やドイツ語でディアレクトって言うんだけど、それを明治時代にいろんな言葉を日本の言葉に翻訳しましたね。その時の一つだと思うのね。でその時に方言って言葉を作ったんだと思うのね。でそれは中央に対する地方という意味だったと思う。だから僕は一種地方差別の意識があるように思って、僕は好きじゃないのね。で僕はその土地の言葉というふうに思ってるんですね。
土地言葉、
そう、土地言葉、いいでしょう、その方がね、 それでね、おじいちゃんおばあちゃん方どこでもね、自分の土地の言葉、しかも自分の言葉で語ってるんですよね。自分の日常の言葉で、うん、だからもっと言えば日常語なのよね。
うん、
岩手県遠野に鈴木幸さんっていうおばあちゃんがいらしてね、前にも番組で紹介したことあるけど、素晴らしい語り手だった。その方はね、俺は普通言葉で語るだって言ってらした。普通言葉って言ってらした。いいですね、うん、本当は普通言葉でいいんですよ、
うんうん、
それが大事なのね、
うん、
昔話は口伝えだって言うけども、その口伝えという意味はそれぞれの土地のその語り手の普通の言葉で語られてきたんだっていうこと、これが原点だと思う僕、
うん、
これが原点だと思うね、うん、だけどそれが今ね、だんだんにこう共通語が優勢になっちゃって、
うん、
で共通語で語るのが当たりみたいになってるけど、本当は日本の昔話語るときにはそれぞれの村のあるいは町でもいいけど、自分の子供の頃から使ってた土地の言葉で語ってやるのが一番いいなというふうに思いますね。でもその時ね、例えばこういう意見もよくあるのね。今その子供たちもテレビやなんかを通じて共通語になれちゃってる、学校でもそうだしね。だから土地の言葉で語ると子供が分かんないというふうにおっしゃる意見ずいぶんあるんですけど、でもね、それでも完全に共通語でなんて暮らしてないですよ、みんなね。アクセントも違うしね、うん、ですから要するに普通の言葉で語ったらいいというふうに思って、うん、日本語ってさ面白いですね。日本語ってバイリンガルなんだよね日本人みんなね、
はい、
共通語と自分の土地の言葉とでバイリンガルでしょ、
はい、
日本ではよくさバイリンガル教育なんていうと日本語と英語だみたいに思うけど、そんなことないですよ、
うん、
まず共通語と土地の言葉のバイリンガルの生活、
うん、
それが今ほとんどの日本人の言語生活ですよね、
う
ん、
そうですね、
ですから僕は昔話はどっちかって言ったらそのバイリンガルの方の土地の言葉、
うん、
そっちと結びついてんだから、うん、それで語ってくれた方がいいというふうに思っているのね、うん、だから今は日本の昔話をね、僕たちあちこちの研究会とかで栽培してるんですけども、それぞれ皆さん自分の言葉で栽培してくださいっていうふうにやっているんですよ、
うん、
それともう一つはね、語ってやるときに例えば共通語の文章っていっぱいあるじゃないですかね、はい、特に翻訳なんかみんな共通語だよね、
うん、
共通語の文章を語るときには読むときには正しいアクセントで読まなきゃいけないっていうふうに考える方もいるみたいだけど、うん、そんなの無理ですよ、
うん、
同じ共通語だって地域によって抑揚は違うんだよ、うん、アクセントも違うんだから、うん、違うのが当たり前と僕は思ってるのね、
うん、
僕はとっても言葉に従順なんですよ、
うん、
言葉に従順。例えば書きと書きなんてね、二音節の時ね、
はい、
違うが分からなくなることよく言うじゃないですか、
はい、
だけど言葉はさ、その単語だけってあんまり聞かないよね、文脈の中で聞きますね、
うん、
だから山へ行って書きがたくさんなってましたって言ったら誰だってさ海の書きだとは思わないよ。
そうですね、
そうでしょ、はい、あ、この地方では山の書きを書きと言うんだなと思えばいいことであって、
うん、
それが間違いだっていうことが僕は間違いだっていうふうにはっきり思ってるんですよね、うん、そこのところが、
うん、
どうもだけどね、言葉については共通語へのあれが強いですよね、
うん、
でそれはね、日本語が明治時代に特に共通語を強調したんだけども、それは大きな理由は軍隊だったそうですね、
うん、
軍隊で命令が正しく伝わらないと困るから方言はやめろと、共通語を勉強しろというふうに言ったみたいね、
うん、
でものすごく共通語を強くやった。だからまあアナウンサーの人はね、各地で分かってもらわなきゃ困るからアクセントの勉強するかもしれないけど、昔話をさ自分の家で語る、保育園で語るときにアナウンサーの真似しなくていいですよね、
うん、
それぞれのご自分の言葉で語ってくれるのが一番いいというふうに僕は思ってるのね、
うん、
でそれが日本語を愛する道だと僕は思うしね、
うん、
うんとちょっと広げて言えばさ、
うん
うん、あのね、日本語って五十音図っていうじゃないですか、アイウェのあれね、あれ50あるんですよね、で運が一つついて51になるわけだけども、あれは調べてみると最初に作られたのはなんと11世紀ですってね、平安時代の終わりぐらいに、それを試みた学者がいるみたいね、だから古いんですよ。で日本語をそうやって整理しようという動きはあった。でそれだけど都会の話ですよね、京都でやってたんでしょうよね。で各地ではそんなこと関係なしにいろんな言葉で来たわけですね。だからね、 その五十音図は明治時代になってから特にそれを共通語として強調して、さっき言ったように軍隊でも必要だから共通の言葉としてやった。だけどあれはね、落ち着いてみるとですね、母音をとてもきれいに整理したわけですよ。5つの母音に変えたでしょ。あいうえおというふうに並べましたね。だけど日本語は本当はもっとたくさんいろんな母音があったんですよ。それを全部あいうえおにしちゃったわけ。だから整ったという意味できれいだけど、豊かさはなくなったよね。具体的に言えばわかると思うんだけど、例えばね、福島県で浪江町というのがあるんですよ。字で書くと波という字に江戸の絵を書くのね、はい、浪江町というのがまあ読み方なんですけど、だけど地元の人たちはね、浪江町っていうふうに言ってるんですよ。僕らには浪江と聞こえるわけね、うん、だけどあれは江と江の中間の音なんだよね、微妙な、うん、それ僕らには共通語で育っちゃった人間には、うん、あいうえおしかないから、うん、浪江か江かどっちかなんですよね、うん、でほんの中間の音なのよ。そういうのがね消えちゃって
る
んですよ。
消えちゃってるんですか、
うん、僕ね、東北大だから仙台初めて行った時ね、学生に行った時に親戚のおじいちゃんがね、この町にはなエロエロな話があるんだっておっしゃったのね、うん、エロエロな話、そうかな、エロ話いっぱいあるのかなと思ってどぎも抜かれたことがあるの。それってそうじゃなかった、いろいろな話だった、うんうん、それが僕にはエロエロと聞こえたわけですね、うん、今でも仙台では土地の方々は意と絵の中間の音で喋ってますよね、うん、でそれは豊かさなのよ、うん、それ方言として片付けるんじゃなくて、うん、それが日本語の豊かさだというふうに僕は捉えるべきだったっていうふうに思ってるのね、うん、もっと具体的な話で言うとね、僕ドイツ文学勉強したもんだからドイツ語できるんだけど、ドイツ語にね、うとイの間の音なんですよ。イって音なんですよ、うん、イってね、でユの上にトントン打ってね、テンテン打ってイって発音、これ日本人の学生にはとても勉強難しいんですよ、うん、ところが中国人にはねすぐできちゃうんです、なぜかというと僕中国生まれだから中国語もできるんだけど、中国語ではね月のことをねユイって言うんですよ、お魚のことをユイって言うんですよ、でユイって音があるわけ、だから中国人にとってはドイツ語のウの点々なんて簡単なこと当たり前なわけね、で日本人にとってはとても難しいわけですよ。ってことは母音が少なくなっちゃったから、それだけ痩せてるんですよね日本語が、ということだ。だから僕はね、土地の言葉で語ることが大事だと。で、それは今でも、いわば方言と言われている土地言葉に、日本語の微妙な母音の違いとか、微妙な子音の違いが残ってるから、うん、それを大事にしようよと僕は思ってるんですけどね。うん、特に昔話の場合ね、はい、できるからね、うん、元来そうやって伝えられてきたんだから、うん、それができるから、うん、できる方はやってもらいたいと僕は思ってるんですけどね。
うん、そうですね。今日は200回記念として、昔話は耳で聞くのが一番楽しいという話をご紹介しましたね、
うん、
本当に構えないで自分の言葉で喋るっていうのはとてもいいですね。
そうですね、耳で聞かせてやってもらいたいと思いますね、
うん、
言葉は読むのも楽しいんだけどね、
はい、
聞くのはもっと楽しいんですよね、
うんうん、さて小沢先生、来週のテーマを教えてください。
来週はね、今までの放送の中でね、
はい、
反響があったというか評判が良かったというか、自分で言っちゃおかしいんだけどさ、そういうものをね振り返っていくつか聞いていただきたいと思うのね、
はい、
でまずその1回目としては次回はね、わらしべ長者という僕の大好きな話を聞いてもらいたいんですよ、うん、
はい、FM 長崎と FM 大分の方にとっては
初めてのお話になります
ね、
はい、エリアが広がりましたのでね、はい、前にやった部分も聞いていただけたらいいなと思ってます、
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
はい、どうも。
小沢敏夫、昔話へのご招待。